2020年7月発行の堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センターの図書館だよりわびさび第21号です。貸し出し問い合わせ、堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センター、休館日日曜月曜祝祭日年末年始、貸し出し専用電話 072-275-5027、 貸し出し受付時間9時30分から17時、開館時間9時から17時30分。貸し出しアドレス、図書 tosho@sakai-kfp.info 代表電話 072-275-5024、 ファックス 072-243-2222、 代表アドレス、テント、tento@sakai-kfp.info 所在地、郵便番号 590-0808、 堺市堺区朝日が丘中町4丁 3-1。 目次1、館長挨拶1ページ。2、展示図書館からのお知らせ2ページ。2-1、新入職員紹介3ページ。2-2、退職のご挨拶4ページ。2-3、対面朗読サービスのご案内6ページ。2-4、今年度の交流サロンについて8ページ。2-5、メガネのお手入れアドバイス9ページ。3、利用者の皆様へ11ページ。3-1、メールマガジンのご案内12ページ。3-2、図書館サービス利用についてお知らせ13ページ。3-2-1、レファレンスサービスを行っています14ページ。3-2-2、貸し出し図書破損等について16ページ。3-2-3、プライベートサービスについて17ページ。3-2-4、登録情報の更新をお願いいたします19ページ。3-3、プラザに来館される方へ20ページ。3-3-1、堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センターの職員体制について21ページ。3-3-2、駐車場の使用について22ページ。3-3-3、食事場所について23ページ。3-3-4、アクセスについて24ページ。4、新刊案内26ページ。5、録音図書27ページ。5-1、小説28ページ。5-2、その他32ページ。5-3、音訳デイジー雑誌35ページ。5-4、定期刊行物寄贈図書他36ページ。5-4-1、デイジー図書37ページ。5-4-2、オーディオ CD39 ページ。5-4-3、カセットテープ40ページ。5-4-4、マルチメディアデイジー41ページ。6、点訳図書42ページ。6-1、小説43ページ。6-2、その他45ページ。6-3、点訳雑誌50ページ。6-4、定期刊行物寄贈図書他 51ページ、 6-4-1 展示図書52ページ、 6-4-2 展示データ54ページ、目次終わり。1、館長挨拶。4月から新しい年度がスタートしました。今年度もよろしくお願いします。さて、今年は大きな災害などがないように願いながら新年をスタートしたものの、新型コロナウイルスの感染拡大により早々に日本全体だけでなく世界全体が大変な状況になってしまいました。皆様にはセンターの利用停止、サービス提供の一度停止、自粛などで大変ご迷惑をおかけしております。5月の連休明けから少しずつ感染者も減少し、一時の感染爆発といわれる状況よりは落ち着いてきているようにも思います。この新型コロナウイルスですが、長く付き合うということでウィズコロナと言われております。すぐに以前と同様に事業を実施するということは難しいと思いますが、センターの方でも感染対策をしっかり行い、なるべく事業を実施していきたいと考えております。今後交流サロンなども再開したいと考えておりますので、皆様も無理のない範囲でご参加いただければと思います。またこういう時期ですので、オンライン、インターネットを利用したサービス提供も検討して、できることを試しつつ広げていきたいと思います。またご存知の方も多いかと思いますが、堺ではコロナに関するテキストデイジーを多く制作してサピエ図書館にアップをしています。合成音声で聞くものになりますが、必要な方には貸し出しも行いますので、貸し出し担当にご相談いただき、正しい情報の入手をしていただければと思います。今年度のスタートは大変な形になりましたが、年度末に向けていい形で終われるように職員一同事業を実施していきます。皆様、今年度もよろしくお願いいたします。2、展示図書館からのお知らせ。 2-1 新入職員紹介。職員山本百合恵。今年の4月より生活訓練相談担当として採用されました山本百合恵と申します。6月から日本ライトハウスでの研修に参りますので、皆様とお会いできるのはまだ少し先になります。不慣れなことが多いですが、少しでも早く一人前になれるよう頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。アルバイト渡辺時子。この度テキスト課担当として展示図書館にお世話になります渡辺時子と申します。お知りになりたい情報を少しでも早くテキスト化やテキストデイジーにして皆様にお届けしたいと思っております。音訳ボランティア泉の会のメンバーとしても30年余り活動しておりますので、対面などでお会いする機会もあると思います。どうぞよろしくお願いいたします。退職のご挨拶。高橋道夫。皆様こんにちは、高橋です。3月末で退職いたしました。堺市立展示図書館時代より約20年間カセットからデイジーへの変遷時代を至らぬ私ではございましたが、皆様方のおかげで怠惰なく務めさせていただき、心より感謝申し上げます。振り返りますと、皆様がデイジー再生機器の操作習得に熱心に取り組まれていたことなどを懐かしく思い出します。原田館長をはじめ若返った展示図書館のこれからの成長にご期待ください。私も 今少しアルバイトでテキスト化のお手伝いをいたします。この新刊案内を読まれるときには新型コロナウイルス感染症が収束に向かい普段の生活に戻っていることを願いつつ、皆様の今後のご健康とより一層のご発展をお祈りしまして、お礼方々ご挨拶申し上げます。編集補足。高橋さんには現在テキスト化担当アルバイトとして引き続きセンター事業にご協力いただいております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 2-3 対面朗読サービスのご案内。点字図書館では音訳ボランティアさんによる対面朗読サービスを実施しています。場所、視覚聴覚障害者センターまたは堺市立図書館。曜日、火曜日から土曜日。時間、10時から12時、13時から15時30分の間で、1回につき2時間程度。こんな時にご利用できます。デイジー化されていない小説を読みたい。デイジー化されていない新聞、雑誌を読みたい。取扱説明書やパンフレット、チラシ、郵便物を代読してほしい。書類を代筆してほしい。ご利用いただくにあたっての諸注意。準備にお時間をいただきますので、利用希望日の1週間前までにご予約をお願いいたします。希望内容によってはお受けできないものもございます。ご了承ください。詳しくは担当者にご相談ください。担当、荒木、平山。2-4、今年度の交流サロンについて。交流サロン担当の安山です。現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、交流サロンの開催を延期しております。開催を楽しみにされていた皆様には大変申し訳なく、心よりお詫び申し上げます。現段階で再開の時期や今後のスケジュールについて申し上げることはできませんが、今年度は iPhone、iPad 体験会、基本操作編、各種アプリ編や音声解説付き映画、モニター会、離中天皇陵と大仙公園の鳥たち散策あり、スポーツ体験会、ロビーでのミニコンサートなどの企画を準備しております。再開のめどが立ちましたら改めて皆様にお知らせいたしますので、その際にはふるってご参加ください。皆様と元気にお会いできることを楽しみにしております。 2-5 メガネのお手入れアドバイス。そのお手入れ危険です。メガネルーペのコロナ対策について、株式会社メガネの金剛山内厚氏。ようやく自粛も解除されましたが、世の中はコロナに対する対策は依然として強化されています。店舗ではアルコール消毒液を置き、レジではビニールカバーやアクリルカバーがかけられているのが当たり前の状態です。皆様も様々なコロナ対策をされていると思いますが、メガネやルーペのお手入れはどのようにされているでしょうか。やり方によっては大切なメガネやルーペを傷めてしまうことになります。今回はメガネやルーペのコロナ対策における注意点を紹介させていただきます。まずは結論から書かせていただくと、現在コロナに対する完全な洗浄方法は確認されていません。根も葉もない結論ですが、逆に過剰な洗浄、NG な洗浄が メガネを痛めている事例を多く見ます。以下に NG な洗浄方法、そして最後に現在おすすめの洗浄方法をお伝えいたします。NG な洗浄方法、アルコールで拭く、漂白剤で洗う、お湯で洗う、市販の消毒液で拭く。よくあるのが、ドラッグストアなどに売っている消毒液で、メガネやルーペを消毒するということ。ウイルスには有効ですが、同時にフレームやレンズにもダメージを与えてしまいます。家庭用の消毒用品は使わないようにしてください。また、熱で殺菌しようとお湯につけたり、洗ったりという方もおられます。これも厳禁な行為で、下手をするとレンズのコート剥げ、フレームの変形など、取り返しのつかない状態になってしまいます。おすすめの洗浄方法。正しい洗浄方法は、中性洗剤を薄めた水で手洗いするです。超音波洗浄機もありますが、超音波洗浄機はウイルスを殺しません。手洗いの方が確実にウイルスを洗い流せます。洗った後にはティッシュや柔らかい布で水気を拭き取るのを忘れないようにしましょう。最後に安心おすすめのクリーナーをご紹介。メガネのシャンプー、中性洗剤の入ったクリーナー、プラクリーン、界面活性剤入りスプレータイプのクリーナー。ではご参考までに。注意、電子ルーペ、電気部品を使ったルーペは水洗いしないでください。3、利用者の皆様へ。 3-1、 メールマガジンのご案内。現在図書館からの情報発信はこのわびさびだけですが、発行時期によってはプラザの行事などの情報を発信できないことが少なくありません。そこでメールでの情報発信を行い、なるべくタイムリーな情報を提供しております。まだまだ発行回数は少ないですが、登録をご希望の方は懸命にメール配信希望とお書きいただき、本文にお名前をご記入の上ご送信ください。メールアドレス、図書、tosho@sakai-kfp.info まで。準備ができ次第、情報を発信していきます。また、登録された方には、わびさびもテキストデータで配信させていただきます。従来通り、展示や録音で必要な場合は、本文に、わびさび展示希望、わびさび CD 希望とお書きください。特に記載がない場合は、テキスト配信に変更させていただきます。登録した方で配信がない場合は、ご連絡ください。担当、荒木まで。3-2、図書館サービス利用についてお知らせ。3-2-1、レファレンスサービスを行っています。利用者の皆様が学習、研究などを目的として必要な情報がある場合は、貸し出し担当が必要とされる資料を検索いたします。ぜひご利用ください。読みたい本がわからない場合は、ジャンル、例えば歴史もの、推理もの、エッセイなどをお伝えくださいますようお願いいたします。いくつかご提案いたします。なお、図書館では皆様に貸し出した本の情報をまとめることはプライバシー保護の観点からも実施しておりません。可能な範囲で以前の貸し出し情報を確認いたしますが、ご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。 3-2-2、貸出図書破損等について。貸出をした図書の破損、CD の傷、ケースの一部破損について、通常ご利用いただく範囲での破損等については問題ございませんが、紛失等については実費弁償をしていただく場合がございますので、ご了承ください。3-2-3、プライベートサービスについて。以下のプライベートサービスを実施しております。ぜひご利用ください。プライベート転訳、音訳。ご希望の書籍、書類、説明書などを転訳、音訳いたします。内容によってはお受けできない場合もございますので、まずはお電話にてお問い合わせください。データは必要に応じて各種メディアにコピー、展示印刷いたします。プライベート展示、打ち出し。ご希望の展示データを印刷いたします。なお、多くの方々にご利用いただくため、一人で多くの印刷を希望される場合は、お時間をいただくことがございますので、あらかじめご了承ください。展示印刷代、1枚5円。ファイルが必要な方は、1冊350円。図書データのメディアへのコピー。必要な図書データを各種メディアにコピーいたします。コピーご希望の方はメディアをお持ちください。SD カード、USB メモリへのデータコピーもいたします。SD カード、USB メモリは空の状態でお持ちください。なお、メディアをお持ちでない方は CD1 枚80円でご用意いたします。3-2-4、登録情報の更新をお願いいたします。利用登録された皆様で、電話番号、住所などが変更になった場合は、お手数ですが、貸出係までご連絡ください。登録データの修正をさせていただきます。ご協力、お願いいたします。3-3、プラザに来館される方へ。3-3-1、堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センターの職員体制について。職員、アルバイトを含め全員で20名です。展示図書館10名、聴覚障害者情報提供施設9名と、全体の事務を取り仕切る1名です。カウンターでお声をかけられる場合は、例えば、展示図書館利用の〇〇とお願いいたします。また、聴覚施設の職員の中には、耳が不自由な職員もおりますので、声をかけていただいても気づかないことがございます。ご理解、ご協力をお願いいたします。3-3-2、駐車場の使用について。駐車券をカウンターにお持ちください。身体障害者手帳をお持ちの方、ボランティア活動をしていただいた方は無料になります。3-3-3、食事場所について。4月から1階に自動販売機が設置されました。カフェは閉店いたしました。飲み物のほかに、パンやお菓子の自動販売機もございます。このほか、飲み物の自動販売機は、地下1階と4階にもございます。お昼の時間帯には、作業所の方が作ったパンや焼き菓子などの販売をされる時があります。プラザの近くでは、5分ほどのところにローソンが1軒とパン屋などがございます。飲食できるスペースは1階と4階エレベーター前のホールにございます。 簡単な打ち合わせなどにもご利用いただけますので、ご活用ください。3-3-4 アクセスについて。南海バス、堺東駅前バス乗り場より、下記のどの路線からでもお越しいただけます。一番近いバス停へ行きます。10番乗り場、泉ヶ丘行き102系統、朝日ヶ丘健康福祉プラザ前バス停下車約10メートル。少し歩きます。4つあります。1、9番乗り場、大鳥駅前行き1系統、国分峠東行き306系統、戸上北駅行き307系統、光明池行き308系統。いずれもバス停は塩穴通り、東へ約500メートル、徒歩7分。2、10番乗り場、東山車庫前行き103系統、塩穴通りバス停下車、東へ約500メートル、徒歩7分。3、11番乗り場、堀上緑町一丁前行き118系統、塩穴通りバス停下車、東へ約500メートル、徒歩7分。4、13番乗り場、堺駅前南回り行き21系統、塩穴通りバス停下車、東へ約500メートル、徒歩7分。